聖書を読み出します。今日旧約聖書の872ページ詩編の第38編の22と23節です。872ページ、旧約聖書の872ページ、詩編の38編の22節と23節を読み出します。詩編38編、22、23節。主よ、私を見捨てないでください。私の神を遠く離れないでいてください。私の救い、私の主よ、すぐに私を助けてください。以上です。ある牧師と話をしておりまして、私たちは人の話をどれくらい聞けるんだろうって話になりました。で、最高何時間人の話を聞いたことがあるっていうですね、牧師の仲間で話しておりましたら、最高は7時間というですね、朝からですね、話を聞き始めてもう午後になってたっていうね、7時間人の話を聞く、それは忍耐強いなと思いながら、よく聞けたねって言ったんですけど、話っていうのは最初の15分のことを何回も何回も繰り返して7時間で、話している人がもう納得するというか、もうやめようと思うまでですね、同じ話を聞いたんだって話で、ああそうかというですね。で、その間何してたのって言ったら、違うこと考えてたとかって言ってましてですね、ああそういうこともあるなと。で、またですね、ある牧師はですね、いや、人の悩みとか痛みとかを言われるときには聞けるけど、もう聞けない話ってあるんだよねっていう話で、それはどんな話って言ったら、愚痴って言ってましたね。人の悪口とかいろんな愚痴とかですね、それはもう15分聞いたらもう飽き飽きするんだよねって。そういう時はですね、うまく話をまとめてですね、30分以内に終わらせるんだっていう、そうだなって、相手が何をですね話してくるかによってですね、やっぱり聞ける話と聞けない話あるなっていう、それをですね、忍耐強く聞こうと思ったら、やっぱり相当やっぱりこちらの方にですね、やっぱり聞く側にもですね、大変な労力が必要なのだというふうに思います。私たちは人生の中で、ああでもないこうでもない、いつもですね悩んで、それをですね聞いてもらいたくて仕方ないというふうに思います。誰かに聞いてもらうとですね、私たちはすっきりするんだと思います。でもそれをですね、聞いた側からするとですね、すっきりしないってこともあるかな、そう思うとですね、神様っていうのはすっごい忍耐強いなというふうにもですね、私たちは思います。人の話を聞くことがこんなに大変、そして堂々巡りばっかりやってるんですけども、しかし神はですね、忍耐強くそれを聞いてくださってですね、でそれがですね、御心にかなうならばですね、それをしてくださるということなのでしょう。今日の詩編を見てみますと、神様はよく人間の愚痴をですね聞かれるものだというふうに思います。しかしこれもですね、ダビデの賛歌、神様を賛美する歌というふうになっています。私たちが嘆き苦しみですね、どうしてですか、どうしてですかっていうふうに言う時も、神様は忍耐強く聞いてくださって、神様にですね、ここまで安心して訴える、そういうことができるダビデというのの信仰もですね、見ることがあります。ただですね、何回も読んでみますと、神様何とかしてくださいよってですね、もう神様にですね、甘えているようにも聞かれます。何とかしたらどうだっていうふうに怒っているようにも聞こえます。しかしどちらでもですね、いいというふうに思います。それはダビデが徹底的に神様を信じている姿がここに表されているからです。私たちは神様が忍耐強いということをですね、知っております。だからこそ神様を信じて、私たちの心になるある思いとか悩みとか痛みとか苦しみとか、それをですね、訴えることができるし、そのような相手を私たちは人生の中に獲得しているということが素晴らしいことなんだなというふうに思います。昨日も緩和ケア病棟の話をしましたけども、緩和ケア病棟に行って、お坊さんでも牧師さんでもそうなんですけども、一番つらいっていうのは何かっていうと、最初にですね、見ず知らずの人のところに行くわけです。情報はですね、ナースステーションで聞きますけども、しかし相対するのは初めて、そこのですね、扉を叩く時っていうのはすっ 音なんていうか大変ですね。で中に入ってですね、こんにちはって言ってこんにちはって返してくれたらもうふーって安心するんですよね。あ、自分を受け入れてくれたんだなというですね。ところが何の反応もなかった時の苦しさなんですけど、トントンと入ってこんにちはって言って入っていって、まあ自分の自己紹介、臨床宗教師の立野です、その後会話が続かないで、こちらも向いてくれない、ただ目をつぶって上を向いておられる、そこにですねどれくらい人は入れるかっていうことだと思います。まあ帰ろうと思えばすぐですね、はい失礼しましたっつって帰ればですね、それは自分が楽なんですけど、本当にそれでいいのかってやっぱり悩むんですね。この人は耳を聞こえてるしですね、反応もあるにもかかわらず、天井をですね、目を閉じて天井を見てる、それは一体何だろうっていう、こう思いがですね、あって、自分はここにいていいのかいていけないのかっていう自問自答をしていくんですね。まあ、その中でですね、やっぱり私たちはですね、私たちは本当に受け入れられるんだろうかというですね、まあ、そこに何分居続けることができるかっていうですね、まあ、それは自分たちの訓練でもあります。ただですね、実はその人はですね、拒否しているわけではなくして、その沈黙の中にその人、私たちを受け入れているってことをですね、実は知らなければならないっていうことの経験の方が大きいかなというふうに思います。私は痛み苦しみの中にどこにですね寄り添っていくのかということもありますし、神は私たちに常に寄り添っていてくださって、その痛み苦しみを聞いてくださっている、しかも静かに沈黙の中で私たちと共にいてくださる、そのことをですね私たちは知らなければならないと思います。今日ダビデは、主よ私を見捨てないでください、私の神を遠く離れないでくださいというふうに嘆き祈っておりますが、神からすればあなたを見捨てはしないという沈黙の中の答えがダビデにはいつも与えられていたのではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。私たちは私たちの嘆き痛み苦しみを語りかける相手を私たちは獲得しております。神は忍耐強く私たちと共にいてくださいます。どうかその神に従い、私たちが今日もあなたと共に生きることができる道を選択することができるようにしてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、そこに集う信者、求道者、牧師、母子の家族と共にいて守ってください。ルーテン保育所、谷の幼稚園、そこに集う子どもたち、先生、職員を今日も事故や怪我や災い、また新型ウイルスからどうかお守りください。明日は両園で運動会が行われます。どうか子どもたちが楽しい一日を過ごすことができるように、事故や怪我からお守りください。そしてどうか良い思い出となることができるように、明日の日を祝福してください。今日も病床にある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には主が共に寄り添って癒しの御手を差し伸べてください。今週も私たちと共にいてくださったことを心から感謝いたします。今日も生きるために必要なものはすべて聖霊によって整えて与えてください。主イエスキリストの御名によって祈ります。